ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日から少し長期的になるかもしれません。長期的になるという期待を、持って、話し始めるってことが多いんですけどね。保守とは何か。今、日本保守党っていうのもできましたし、日本が随分左翼の方になりましたもんですから、やはり日本の文化が必要だと、文明が必要だと思ってる人は随分多いもんですからね。で、保守とは何かっていうことにちょっと混乱も見られるんですね。それで私は最近ですね、有名な最近の本なんですけど、西洋の敗北っていうですね、エマニュエル・トッドっていう人がですね、書いた、こんな熱い、しかも、ものすごい細かい。これは別に驚いちゃいけないわけで、私がかつて驚いたのはですね、むしろ私が大学の先生になったか、それともその前ぐらいにですね、前ですね、よくアメリカとかイギリスなんかに行くようになった時にですね、日本で言えば政教ですね、学生が買う本のとこにこんな厚い本がいっぱい並んでましてね、しかも平積みでした。それでその本の多さでですね、いや、ちょっとこれ、日本人は立ち向かえるかなと思ったことがあるんですね。しかし、その時は、私がよく外国に行ってましたね。1980年とか90年っていうのはですね、ある意味では世界的に日本の技術はもう格別に一番上で、もうどこ行っても尊敬されると、いうような時代でしたからね。そういう意味では、日本の技術は素晴らしいと思って、そのアメリカ、イギリスとかフランスに行ったらですね、もう全然向こうの方がレベル高いじゃないかと、いうですね、ことがありました。その頃なんかドイツのですね、材料の本を翻訳したこともありました。そういう時代ですね。だからその時にはこのくらいの厚い本っていうのはですね、細かい本っていうのはですね、もう当然そこら辺のヨーロッパ、アメリカにもいくらでもありましたね。それでここに、西洋の敗北は今や確実なものとなっている。しかし、一つの疑問が残る。日本は敗北する西洋の一部なんだろうか。こういうふうに日本のこと書いていただいているのは、おそらく日本からかなりの支援を得たんですね。ですからこの人は西洋の敗北って一番前にですね、日本の読者へというふうに、日本向けの一文を載せております。これはアメリカ人のサービス精神って言いますかですね。多少の謝礼ももらったんでしょうね。で、こういったものを読みますと、非常に膨大で、しかも精緻、細かいんですね。で、多分に、現在の日本人っていうのはですね、男も女もほとんど読まないと思います。学者もね、専門のね、西洋文学の方とか、政治学の方は読むと思いますけど、私たちのように一般的な、技術者だとかですね、サラリーマンだとか、そういう人が、この頃こういうその厚い本、これ何ページありますかね、すごくありますよ。400ページですね。400ページなんていう本は、ほとんどダメなんですね。私が書くような本もですね、日本文明の真実なんていう非常にまともな本でもですよ。これは私の本なんですけど。これでもですね、だって100ページちょっとなんですね。これは200ページありますか。だけども、活字もこんなに大きくてですね、全然違うんですよ。これ、チャラチャラと書いてるぐらいのもんなんですね。こういったがっしりした本っていうのは、もう今は日本では出版ができないっていうか、日本人の根気とか探求心とか勉強する気持ちがそんなないんですね。ほとんどの人が、かなりちゃんとした人でもね、今だけ金だけ自分だけの生活をしておりまして、朝起きたら、YouTube 見ればよくわかりますよね。YouTube 見ると、どんなにちゃんとした YouTube の番組でも、いいねを押してくださいとかね、励みになりますとか言ってますでしょ？やっぱり日本はそういう風になっちゃったんです。これやっぱり時代とともにそうなんですね。深く考えてみると。で、自分は人間として深く考えなきゃいけないと。それにはやっぱり自分一人では無理なんで、やっぱりいろんな書物を当たったり、発言をじっくり聞いたりしなきゃいけないっていう感じなんですね。私は割合と今でもこういった熱い本を読んだりですね、 それから、まあ、ネットなんかですとね、あんまり解説的で短いやつは読まない、聞かないと。そういうの聞くと、こう、なんかつまみ食いみたいな自分の知識になってしまうもんですから、まあ、例えばいいとは言えない内容も随分あるんですけども、まあ、東大の講座なんかですと、大体東大教授が1時間ぐらいは話してくれる。からまあ、私最近よく一緒に出ていただいてる伊藤寛先生のようなアメリカ在住の政治学者が1時間から2時間ぐらい YouTube で話していただける。そういうものはじっくりと聞くとですね、いいんですね。ただ、我々と討論番組みたいんで、まあ、時間は1時間、2時間あってもですね、5人ぐらいとか10人ぐらいの方が喋ってるとですね、とかくやっぱり日本人はまだ議論が慣れてないっていうか、自己主張みたいなものと、それから学問的なものが混在してますので、これも難しいわけですね。で、特にまあ、このシリーズは私が長く続けられればですね、男性の方も女性の方も同じようにこう聞けるようなものにしたいと思ってるんですね。やっぱり女性はね、こうなんか政治的なものとか経済的なものとか技術的なものが来るともうそこでね、もうつまんないからやめちゃおうやってことになるんですね。それで、スキャンダルとかね、テレビの番組とかですね、そういうのが出てくると結構食いついてくるんですよね。食べ物、飲み物ね、安全とかね、子供教育とか。だけどやっぱり僕は男性と女性とそれでいいと思ってはいるんですが、しかしまあやっぱりね、少しずつでも、男性も女性も同じような政治問題とか経済問題とか科学の問題をですね、こう理解しようという気持ちまではやっぱり必要なんじゃないかと思ってるんですね。まあそういう意味で、今から続けようと思ってる僕の覚悟はね、覚悟ですよ。それは実施できるかどうかわかりませんけど、詳しく、難しく、それを優しく話すと。で、男性も女性も、ちゃんと聞けると。もしかしたら高校生ぐらいで聞いていただける人いればね。それで私は人の意見に良い悪いはないっていう意見なんですよ。明治天皇と聖徳太子は僕尊敬しております。イエス様ね。その三人かな。僕はすごく尊敬してるのは。明治天皇の万機公論に決すべし。どんなことでも感情になっちゃ、感情的になってはいけない。人には人の考えがある。それを、こう、拝聴しようじゃないか。ああ、あなたはそういう考え、お考えですかと、拝聴しようじゃないか。それから、最後はね、聖徳太子に言われたように、何しろ、最後は合意するんだと。どういう形でもいい。それは私の意見と違いますけど、一応、よくわかりました。とかね。じゃあ、それで行きましょう。とかいう、そういう形になっていかなきゃいけない。つまり、離れる方向じゃなくて、集まる方向で、話っていうのは常にやっていかなきゃいけないんだってことを思いますね。嘘とか不誠実とかそういうのはいけないと。これも絶対ダメだと。嘘っていうのは言葉を必要とさせなくなる一番悪いことですから、もう嘘をつく人とは僕はもう絶対に人生共にしないっていう考えなんですね。ということで今日は1回目、まあ、皆さんが興味があるですね、まあ、保守的っていうか日本文明って言ってもいいんですけど、やっぱり日本文明って言うとちょっと遠いんでね、あまり遠いとこからスタートするっていうのは、よほど学問に慣れてないと難しいもんですから、まあ、保守的、保守とは何か、まあ、いうような題からですね、開始したいというふうに思っております。保守とは何かっていうと、それも遠くから始めることもできるんですね。日本というのはそもそもどういうものか、保守というのはどういうものかからスタートすることもあるんですけど、まあ、今の大学の講義の、形はですね、それはこう基盤型って言いますと、こう1を覚えたら2を行く、2を覚えたら3に行くっていうふうにこう積み立てていくのが、まあ昔のっていうか、まあ、1970年ぐらいまでの、まあ大学、日本の大学の講義の仕方だったんです。今はこう縦割りでですね、保守とはっつったら保守とはっていうところの分かりやすいとこから入っていって、で縦にこう、それはこういうことなんだ。またこれはこういうことなんだって勉強していくうちに、聞く方の頭の中で整理をして体系を作るっていう逆なんですね。で、これは僕が1990年頃に盛んにアメリカの教育界に行ってた時ですね。 それを一生懸命みんなが議論して、アメリカの先生方が議論して、作っていったのを横で見ておりましたので、あれがいいかなと思って、最近はあれがいいかなと思って、僕もですね、講義の中に取り入れたりしてたんですね。そこで日本の保守とはっていう主題について、まず第一に、55年体制は保守かっていう具体的なものですね。まあ、55年体制ってのはご存じない方もいると思うんですけども、日本の政治がですね、戦後はもうものすごく混乱してまして、1945年にね、戦争が終わったもんですから、まあ、やっぱりあれだけの戦争ですからね、10年ぐらいはもう無茶苦茶だったんですよ。それが1955年、ちょうど戦争が終わって10年後になってですね、まあ、日本の政治っていうのがある程度固まってきたわけですね。日本国憲法もその頃定まり、サンフランシスコ平和条約で日本も独立しというそういう時代ですね。内閣としては鳩山一郎っていうですね、まあ、現在の鳩山さんのお父さん、弟なんだったと思うけど、おじいさんじゃなくて弟さんだと思うんですけどね。その人が首相で、その後石橋湛山。どっちかって言いますとね、その頃の自由民主党、まあ、その頃ですから自由党になったり民主党になったり自由民主党になったりしてるんですけど、まあ言ってみれば自由民主党の中核はどちらかっていうと、よくよく考えて日本の将来を行こうという派だったんですね。それと今度は日本社会党。まあこれも、まあいろいろ左派とか右派とかありましたから、時々こう、分かれたり一緒になったりしてるわけなんですけど、いずれにしても左翼ですね。ですから右翼の自由民主党と左翼の日本社会党という構造でした。で、票はですね、ちょうど2対1。自民党が2で社会党が1ですね。ですから、まあ、全部で300人の定員だとしますと、200人が自民党で100人が社会党。これ結構良かったんですね。なんでかと戦後でもうとにかくイケイケどんどんで行かざるを得ない。もう貧乏のどん底でしたからね。東京はもう焼け野原だったわけですから。もうみんな着るものも着ないでね、仕事してた時代ですから。だからちょうど2対1ぐらいが良かったんですね。それで、じゃあ2対1だから社会党政権一回も取れないじゃないか。確かには、1990年代までは取れなかったんですけども、それでも、やっぱりね、3分の1の票を常に持って敵対してますとね、やっぱりチェックとしての役割を果たせますし、まあ議論も深まるということですね。まあそういうことで、まあ、55年体制っていうのが日本の戦後の政治体制の中核でありました。で、55年体制の一番最初はね、石橋湛山内閣だったんですけど、不幸にも石橋湛山っていう人は非常に偉い人で、石橋湛山の内閣が少なくとも2、3年続いてれば、現在の日本っていうのは非常に大きく変わると思います。で、保守というのも全然変わると思いますね。現在は保守というと、対米従属なんですよ。アメリカ様なんですね。今の自由民主党ってアメリカ様っていう保守なんです。だから、今の保守体制っていうのを保守的というなら、日本はアメリカ様、アメリカを、もうとにかくアメリカの言うことですか、どうぞどうぞっていうね。日本独立してませんよ。アメリカの属国ですよっていう、そういう態度なんですね。これは国防がいつまんね、アメリカ軍、中央軍が、まあ、軍隊の数が6万ぐらいおりましてね。しかも、日本の東京の横にいるってことで、まあ、これは世界的にも全く珍しいっていうか、日本だけですよね。独立してながら、他国の軍隊の中央部分が、自分の人の横にいるなんてね、日本は大岩ですからね、日本人は、まあ、いいよいいよ、つって、いるわけですけど、まあ、ちょっと異常な状態なんですね。ですから、現在は日本は保守とは言えないでしょうね。属国政治っていう状態ですね。後で今から例えば1000年ぐらい経って整理すると日本は属国時代っていう名前がついてると思います。独立は一応形式的に独立はしてるものの、実質はアメリカの属国であったと。アメリカの州の一部と言われても変じゃないような状態でありましたというふうに、まあ、歴史学者は書くでしょうね。まあ、これがこうなったのは、まあ、非常に偶然には、石橋湛山という首相が、就任して間もなく、脳溢血かなんかで倒れましてね。 で、それで復帰しますけど、その石橋湛山っていう人はそういうスパッとした人でしたから、俺はもうノイキャスになったから就職はやめるわっつって、2ヶ月か3ヶ月で辞めちゃったもんですからね。まあ、その後、対米従属政府が日本の右翼になりました。だから、ついでにちょっと言いますとね、今、官僚が支配してるわけですよ、日本政府はね。政治家はお金だけもらって遊んで暮らしてるわけですが、まあ、簡単に言えばね、それもいろいろ別の言い方があると思いますけど、まあ、非常に簡単に言えばそうだと。まあ、わかりやすく話せばそうなん。それはやっぱりその石橋湛山さんがノイキャスになっちゃったことにちょっと寄ってるところもありましてね。っていうのは石橋湛山さんが辞めた後、ノイキャスになった後のね、内閣っていうのは岸信介であり、池田勇人であり、佐藤栄作であるっていうふうに全部官僚出身っていうか、官僚出身でもありますし、官僚の中核のような人がね、なりましたんで。それでまあ日本はすっかり官僚政治になったという、そういうきっかけもありますね。まあ、したがって1955年からまあおよそ1990年までの45年間、35年かな、の間というのはですね、日本の戦後を形作ったものであり、かつですね、まあ重要な、まあ時期である。この時期を保守と呼んでいます、普通はですね。ですが、私は一応この連続ものでは、これは保守ではない。対米政権を岸信介が作ったので、対米官僚政治っていうのがですね、まあ日本の将来を形作ってしまった。これは1990年まではうまくいきまして、1990年からもう今35年経ってます。だから45年はうまくいったんですが、35年かな？ 35 年か。35年は55年体制でうまくいきましたけど、後の次の35年はむちゃくちゃになっちゃったっていうね。まあそういう結果を今持っております。で、この政権は保守かっていうと、まあこれは何が保守かっていう議論をしていくわけですから、これからのことですけども、実は保守ではなかった。それがやっぱり日本の今の混乱を呼んでいると。発展を阻害してると。子供もいじめが多くなり、ね。それからみんなは金を求めて、キョロキョロウロウロしてるだけと。で、日本の将来もよく見えない。で、そういう、その日本になってしまう。みんなは中国の人がどんどん日本の土地を買うので、それで心配でしょうがないと。まあ、こういったですね、柱のない社会というのを作った元が55年でした。ですから、55年は決して日本の保守というのとは少し関係なく、まあ、目先のいいことだけを少しずつやったっていうふうに見えますね。まあ、池田勇人首相だけはちょっと違う評価もあると思いますが、全体的にはそうなりました。まあ、それを受け継いだ2世になる1990年からの35年間の日本の政治ってのはもうむちゃくちゃで、もちろん土台がグラグラしてますからね。前期35年と後期35年のこの70年は、まあ日本にとってはね、まあ、悪い面といい面とありましたということで、まずそれをちょっと整理してみようかというふうに思っております。